ハレルヤ、
ハレルヤ、
感謝しますね。御言葉の大切さという話もありましたけれども、本当そうなんですね。今朝ちょっとあのエクレシア の通訳を翻訳してた時に、この聖書が、広く行き渡るようになったのって1800年後ですよね。このバイブルソサエティっていう、聖書教会ができたのは、の大元となるものができたのは1800年以降なんですね。でそこからいろんな言語に訳されて、そしてそれね、先ほど言ったように日本語にも訳されて、私たちが本当に御言葉を手に取ることができる。そしてまたそのヘブル語の原意っていうのも結構比較的簡単に探すことが今できますよね。だから本当にその恵みっていうのは計り知れないと思います。感謝したいと思います。改めてこの特別な日にね、ハレルヤ、
ハレルヤ、
大丈夫かな、はい。それで先週はマイカが喜びっていう話をしてくれました。で昨日ゲアスが、栄光、そして臨在っていう話、ゲアス先生がしてくれました。それで彼らの専門は専門で任せるとして、私は今日も続けてまたその七つの山、そして本当にまさに今過渡期、蝶つがいの時にいますから、やはりそのことに今日も焦点を当てつつ話していきたいと思います。今も本当そういう季節にいるので、やはりそこに今日も焦点を当てて考えていきたいと思います。それで皆さんもいろんなニュース聞いていらっしゃると思うんですね。で日本語のニュース、実は私あんまりたくさんいろいろ見てないので、日本でどんな風にアメリカの選挙戦のこととか今どういうふうに語られているのかとか、それから最近副大統領のね、マイク・ペンスと、それからあちら側のカマラ・ハリスの、両候補者のディベートっていうのがありましたけれども、そのことについてもどんなふうに日本では語られているのかっていうのはちょっとわからないんですね。だけれども私たち3人で見たんですよ。でその中からやはり思ったことっていう、そこからを語りながら、その今本当に立ち上がっているイゼベルの霊、レビアタンの霊っていうこととまた絡み合わせながら見ていきたいと思います。でこの皆さんもご存知の通り、その副大統領同士のディベートっていうのが最近ありました。でこれがすごく今回は珍しくて、まあ滅多に行われないんですけど、すごくみんなが焦点を当てていたものなんです。でまあ2人ともそれぞれの意見っていうのを言い合っていったわけなんですけれども、でもやっぱりその中で一つ気づいたことっていうのは、もう決定的な違いっていうのが一つありました。それは何かっていうと、片方はすごく平気で嘘をつくっていうことが、改めて随分平気で嘘をつくんだなっていうのを今回すごく思ったところなんです。だからその偽りとか嘘っていうことについて改めて考えさせられたものでした。でそれは本当に今起きていることだなっていうふうに思ったんですね。で例えば、いくつか質問するディベーター、モデレーターっていう司会者がいるんですよね。でこの質問、このことについてどう思いますかとか言って、両者の、立場の違いっていうのを浮き彫りにしようとするわけなんです。で答えたくない質問は答えないで違うこと言ったり、するんですけれども、でその中でいくつか気になったことがあって、まず一つはフラッキングって知ってば、その石油、ね、片方はすごく環境推進派というか環境警告者派なんですよね。そのデモクラットの方っていうのは、民主党っていうのは、それで共和党ももちろん環境というのは気をつけなきゃいけないというのはあるけど、だからといって石油を全部やめるべきではないとか、石油はまだ掘っていくべきだとか、その辺とか森林伐採とか、いろんなことについて意見が違うわけなんです。でそこでフラッキングっていう、ある一つの石油とか、天然ガスの掘削方法っていうのがあるんですけど、このフラッキングはしないっていうふうに禁止しないって言ってますよねって民主党の方に聞いたんですね。そしたらそんなこと私たちは言ってないってわけで、フラッキングを禁止するなんて私たちは言ってないって平気で言ったんです。で私すごいびっくりしちゃって、言ったやんこの前って、で私思ったんです。私もう自分日本人でさえいくつかこの時も言ってたし、あの時も言ってたよってビデオ出せるよと思って、でも言ってませんってさ平気で言うのがすっごいなと思ったんですよ。何回も本当に公で言ってるから、みんな言ってるの知ってるのに平気で、いや言ってないって言うんだって、ね、でそれがびっくりしたんですよね。もうそんなにはっきり嘘つくんだと思って、であと一つは、よく今までもあることですけど、よく皆さんもね日本のニュースで聞くと思うんですけど、トランプが白人主義者だ、ね、白人何優位主義っていうの、優越主義、それから女性蔑視だとかね、イスラム教徒を迫害してるとか差別してるか、そういうことをよく聞くと思うんですよ。で結局それにどうにか 色付けしたいんだよね。でなんで今何が起きてるかっていうと、これあの英語でアイデンティティポリティクスって言うんですね。だからアイデンティティの問題、ね、だからその人種の問題だとか、ね、あの宗教の問題だとか、そういうところにあの持ってきたいんですね。でそれをアイデンティティポリティクスっていうふうに言うんですね。でだからいろんな話をこうあの持ってきて、ほーらだからトランプはこう、ね、黒人差別してるとかね。だからあの2016年もそうだったんですけど、やっぱり選挙前って必ず黒人差別がどうだこうだっていう問題起きて、あの暴動になるんです。で今回もすごいですけど、実は2016年も同じこと起きていましたね。であの今回もその時にカマラ・あのハリスさんの方が、いやほらあなたあの時見たでしょ、シャーロッツビルっていう、まあ、あの一個の大きな事件があったんですよ。でこの時あのトランプ大統領は高校皇帝してましたよね、だから彼はあの本当に人種差別なんですっていうふうに言ったんですね。でその話は何かっていうと、ちょっと背景を説明すると、あの一つ の, あのロバート・リーっていう、まあ、人がいてですね、昔の人がいて、でその人の銅像があったわけね、声に。でその銅像を撤去したい派と撤去反対派がいたんです。でこれをあのどうするってなった時に、この周りでデモが起きたの。でこあの撤去反対派と撤去推進派と、その彼の歴史像にね基づいて意見が分かれて、いろんな人たちが来てたんですよ。そしたらそこであの白人優越主義のホワイトプライドっていうラリーがあったんですね。そしてあと それで彼らが来たと、ね、そしたら、まあ、ネオナチ系の人、ナチス系の人でした。そしたら今度はこっち側で今度はアンティファが来たと。で2人ですごいあの この2つがものすごい揉め合って、暴動に巻き込まれた女性が亡くなるっていう事件があったんですよね。でその時にあのトランプ大統領は、それは本当にこの2つ の, あのやってることはおかしいって散々批判したんですね。いっぱい批判したんです。だけどもそれ以外にも、ね、あの本当に何て言うの、真心からっていうか自分たちの信条を持って集まっていた人たちもいたよね、ナイスピーポーがいたと、どっちのサイドにもナイスピーポーがいたって言ったんですよ。そしたらそれを切って貼って切って貼ってやってそしてネオナチとアンティファもナイスピーポルだと言ったっていうわけね、うん、それでだからほらね、彼はこんな風に人種差別をするんですよって言ったんですね。でそれをカマラ・ハリスさんは話したんです、そのディベートの途中に。でそれでみんな、ああやっぱりって、だから民主党支援している人たちっていうのは彼がね、そういう差別者だっていうことをすごく信じてるんですね。でもあれってまるっきり切り張りしてるんです。だから全部彼が話した何分間を見れば、ちゃんと俺はこの人たちがいいなんて言ってないよ、そうじゃなくて説明もしてるんです。でもそこ切ってる、うん、つまりここで何が言いたいかというと、嘘だと分かっているのに自分たちのシナリオに持ってきたいから平気で嘘をつくっていうことです、ね、でこれが本当にバカにとって、で私でもすごいなと思うんですよね。というのはそれって有識者バカにしてるよなと思うんですよ。というのは全部見たら絶対分かることなのに平気でやる、つまり見ないでこれだけ見て、本当なのひどいって鵜呑みにするバカに違いないと思ってるからですよ。だからそういうことするわけでしょ。だからそれってすっごい有権者に失礼な、自分たちをサポートしてくれる人に対して失礼なことするなって思ったんですよね。もう愚民だと思うからできることですよね。でも本当にそういうことがあの起きているっていうね。でそのことに対してジャーナリズムの人たちっていうのは分かっているのに、いやそれ違いますよって絶対言ってこないわけですよね。でそれも本当すごいなというふうに思いました、ね、だからこのアイデンティティポリティクスっていうのは本当にあの、まあ、それしか持ってきようがないからやるんでしょうけれども、あの広いですね。でそれだけじゃなくて、そうやって例えば黒人がかわいそうだから差別されてるとか、ね、女性が差別されてるとかって言われたって、その人たち何もエンパワーにならない、力にならないんですよね。私かわいそうっていう被害者意識に、ね、あの閉じ込められたところでその人たちの役に立たないんですね。だから最終的にそういうことをやっていくと、そういうふうに言われてかばわれている人たちのグループっていうのは弱っていくんですね。だからそういうことが今本当に起きているっていう。でもこんなに平気で切り張りするんだなっていうのも驚いたんですね。で、まあ、あと一つはあのやっぱり今回何度も話していますけれども、あの今回の選挙ですごく大きいこと、それは何かっていうと、あれなんですよ、最高裁判所、ね、最高裁判所の判事がどうなるかっていう話なんですね。でそれも一つあの議論に出たんです。でそれはどういうものかっていうと、もしこれであのエミー・コーニー・バレットがあの判事になりましたよと、ね、そうするとすごく保守派系の、まあ、すごくなんていうの、憲法に忠実な人たちの判事のグループができるでしょ。でもしあなたたちバイデンさんとあのハリスさんが選挙に勝ったら、そしたらあの 裁判所のシステム自体を変えますかって言ったので、実は変える予定なんです、ね、でだから今9人いるでしょ。そうすると5対4に決まるじゃん。だからあと1人出そうとしてるんですね。だけどそれには質問には答えなかったです。でやっぱり答えないってことはやっぱりそれやるんですね、あなたたち当選したらって言ったらやっぱり答えなかったんですね。でこれ大きいですよね。ってことは司法文献、あ、じゃない、三権分立が成り立たなくなっちゃうでしょ。自分に都合が悪いと法律変えようっていうね。でもうその最高判を変えてしまってもっとリベラル系の強いものにしてしまえばいいって、そういうふうに考えてるわけですよね。でこれ一つすごい大きなことなんですね。でもそれって言うべきじゃないですか。自分たちがそういう立場にあるならば有権者に対してどっちの立場なのかを教えるべきですよね。でも都合が悪いことは言わないんですね。なってから変えればいいやって、そういうことですよね。でそういうふうにいろんなことが、まあ、結構浮き彫りになるものでした。でそれを見てた時に一つの成功をすごい思い起こされたんですね。でそれをちょっと開けたいと思います。第2テモテ開けてください。第2テモテの、4章、私もゲアスみたいにメガネがそろそろ必要ですね。第2テモテ、はい、第2テモテの4章3節と4節を読みたいと思います。いいですか。第2テモテ4章3節と4節です。はい、じゃ あのそれぞれ訳違うと思いますけど一緒に読みましょう。3、はい、というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです、ね、だから本当にまさに今このことが起きている。自分たちがもう聞きたいことは決まってるからね、でその聞きたいことを言ってくれる人を集めて、それが作り話でやろうと。作り話ってフェイクニュースだよね、要はね。フェイクニュースでやるともうそれを聞こうっていう、そういう時代になっていくって書いてあるんですね。でまさに本当にこのような状態、ことが起きているなというふうに思います。でこういうことを私たち見ていくときに、いつもやっぱり思い起こしたいのは、今年神様は何をどういう年だっていうふうに語られたか、そしてまた5781年はどんな年になっていくのかっていうこと、これを私たちはいつも中心に据えてないと、うわー大変だ大変だってこういう生活になってしまいますよね。で恐れから祈ってしまう、ね、だけど私たちがしたいのは神の約束に立って約束から祈っていきたいわけですよね。だからそれをまたちょっと改めていくつか見たいと思うんですね。で今年言われてたこと、それは何ですかって言ったら、物事がターンしていく、ね、まだターンしてないですね、一つもね、うん、それで、でも物事がターンしていく、ね、超つがいの年ですって、これ最初から言われていました、ね、それで面白いんですけど、今年は、一番最初年始にジェームス・ゴールっていう先生いらっしゃいます、預言者の人いますけれども、ノアの日のようだ、ノアの日のような年のだになるっていうふうに言ってたんですね。で本当にノアの日のように、私たちはもう洪水ね、コロナっていうすごい洪水のところを、まあ、通ったわけです。だけどもジェームス・ゴール先生が見た夢っていうのは、いろんな人が箱舟をたくさん作ってたんだって。でその箱舟はどういう箱舟かっていうと、神の臨在をお迎えする場所、そして私たちがイエス・キリストを神だと信じる人たちが誰でも入れる、ね、ノアの時は8人しか入れなかったけど誰でも入れるところで、みんな、ね、ここで神の臨在があるから入っておいでっていう風にして入っていく、そしてそこで入っている人行く人たちが守られていくっていうね、こういうビジョンを見ていたんですね。で私たち本当にまさに杉越もそのような感じですよね。もう家の中にいて、そして本当に神様の救出劇っていうのを私たちは見ている、まだ救出途中でね、そのターンのところまで見ていないっていうのが今のところです。だけどもここでこれジェームス、ジョニー・エモン先生が言ってたんですけども、最終的にノアの箱舟ってどこに着くの、どこに着いたっけ、山に着いたよね、なんだっけ、アララトさん、アララトさんに着きましたね。皆さんアララトってどういう意味か知ってる、なんと呪いが砕かれるって意味なんです。すごいですね、呪いが砕かれ、呪いが、まあ、リバーサーが覆されるっていう、こういう意味があるんですよ。すごいでしょ。だから私たちは今本当にそこに向かっているんですね。呪いが覆されるところに向かっていく。でそして先ほど前から言ってましたけど、5781年、これまたゆっくり見ていきたいんですが、個人の会話も含めてね、呪いが覆される年 です。これが5781年のテーマです。これぜひ覚えておいてください。でそれはこ の, あのグローバルレベルでも起きていく。そしてまだ私たちも一人一人がね、あの栄光から栄光へってありましたけれども、そのようにしてあのなんだろう、ますます解放を受けていく。そしてまた自由を受けていきたいと思うんです。アメンですか？ね。それで、最近この67日間 の, あの詩編を67日間見るっていうのをやりましたね。でジョニー・エルンスタス先生が、まあ、そのデボーションっていうのをやってくれて、でそれをまあ訳してさせていただいて、まあ、少しずつ分かち合うということをやっていたわけですけれども、であのその後にですね、この後に来る時代っていうのは何か、それあでごめんなさい、ちょっとも巻き戻しすると、その時にすごい一つのテーマの言葉あったんですよね。それは何かっていうと、義っていう言葉だったんです。義ね、ライチャあのよしっていう義っていう言葉だったんですね。それでだから正義とかね、それがすごいテーマでしたよ ね, ね。そしてすごい面白いことに、この67日間終わったその日に最高裁の判事 の,、まあ、あのルース・ベイラー・ギンスバーグさんが亡くなったんですよ。でそれは彼女が神様によって殺されたとは私言っていません、うん、ただお年を召してたの で, でちょうどそのタイミングであのこの地上から去っていったんです、うん、だけども彼女の今までの立場が 何だったかというと、非常にリベラルな方でした。そして、まあ、あの中絶のを推進することなしに女性の権利はないってことをすごく信じてた人なんですね。だからそういう意味でその中絶、女性があの中絶する権利を守るってことに対して、まあ、尽力したというかね、あの力を尽くした方なんですよね。でその方が亡くなった。そしてその時に代わりの判事として今出てきたのがこのエミ・コーニー・ベラリッツという人なんですね。で彼女はカトリックであって、そしてまたあの非常にあの、まあ、プロライフの方ですね、うん、それであのそこでジョニー・エノ先生が言ってたのは、神様が今7っていう数字を使ってあの神様がそこに介入されているってことを表してますよって言ったんですね。で7っていうのはあの神様を表す数字です。それと同時に神が介入していることを示すとき、つまりあここ神様働いてるんだっていうことを私たちにこう教えてくれるときに、神様が7っていう数字を使うときがあります、ね、そしてそれだけで7っていうのは何ですか。7つの山でしょ、ね、それから7色の虹でしょ、それから7つの霊、ね、だからその神様というものを表すときに7っていう言葉をよく使う。で、まあ、この実はこのエミ・コーニー・ベラリッツさんっていうのは、7人兄弟 の長女なんですよ。そして子供が7人います。というか5人じあの自分実子がいて、そして、2人養子と合わせて7人子供がいるんですね。そしてあのアメリカっていうのは7つの区分に裁判なんていうのが裁判区っていうのが分かれてるんです。その第7区の人なんです。面白いでしょ。ね、そう、それでね、あのちょうど今月は第7月に入ってそれが起きたわけ、うん、ね、あのというのは新年って7月1月だと思っちゃう、元旦っていうか、 なんか1月に思っちゃうけど7月なんだよね、ヘブル の, あのカレンダーだとね。だから7月にこれが起きた。でこれが起きる時に実はですね、ちょうど、5781年が始まる大晦日の日に台風サリーっていうのがやってきてアラバマに上陸したんですね。でこ の, あの台風サリーがちょうど今年2020年7番目の台風だったんです。それでその7番目の台風だったんだけれども、そのサリーっていう意味が何かっていうと、守備の位置から敵に攻撃をかけるっていう意味なんです。すごいでしょ。それから奇襲アンブッシュね、奇襲するっていう意味があるんですよ。であのダチー先生とあのジャック・ピア先生が多分2年前だったと思いますけれども、全米をこう1周ずつ回って、この国はこういう神様の長年の賜物あるよっていう風に飯があるよって言ってた時があるんですけど、アラバマはライチャスですよね、正義なんですよね。だからあのいろんなことが本当に神様は確かに印として今神様は動いてるよっていうのを見せてくださってるんですね。だから本当すごいよね、うん、神様は本当にいろんなことを通してそのようにして語ってあのくださっているんです、ね、そしてあのだから本当にこの1973年からずっと来てきたこの、ね、この前も言いましたけれども、その法律が大きく変わったことによって、その6000万人の 胎児っていうのが中絶されてしまったね。でそれがもし変わるかもしれない、本当に変わるかもしれないっていうところに今来てるんですね。でもちろんこれ反対も多いですよ。っていうのはやっぱりどうしてもあの中絶できる権利っていうのが女性の権利とくっついて、もう表裏一体だと思われているところが非常に多いんですけれども、でも神様の御心は何かってことを考えて、で神様の御心っていうのはこれが本当にひっくり返っていくこと、そして本当に命の大切さっていうことがもっともっと語られていくことなんです。っていうのはそれだけじゃないんです。今回ジョー・バイデン、それからカマラ・ハリスっていうのは実はあのプランド・ペアレントフッドって言って、まあ、すごくあの中絶を実際には推進している、まあ、国からあの助成金を得ているあの団体があるんですけれども、そこの大の仲良しです。そしてそこであの実はその胎児からいろんな臓器とか売ってたっていうことが分かったんですけれども、そのビデオを流した人を起訴したぐらい、このカマラ・ハリスさんはそれくらいあの擁護している人なんです。だから今回あのこちらの民主党が勝てば、ね、ますますそうなっていくことはこれはもう分かりきっていることなんですね。であのね、そしてまたあの今回カマラ・ハリスさんが話している中で、あやっぱりなってすごい思いましたけども、やっぱり中国と結びつきが強まっていくでしょう。そしてまたイランとも関係が回復されていくことになると思います、ね、でそうするとますますこの社会主義になっていって、管理体制というのがあの敷かれていくということが起きていくと思います、ね、でだから本当にあの私たちがますますもう神様やってくれるからいいやじゃなくて、神様は本当に確かに、ね、あの計画をお持ちですけれども、でも神様はそれと同時に私たちと共同で、ね、このことを成していくということを決められてますから、だから私たちもショーアップして、ね、そこに来ないといけないの、祈りのところに来て、そして祈っていかないといけないですね。であのフランクリン・グラムってね、このサマイタンツパースの総裁の人ですけれども、彼があの選挙ガイドっていうのを出したんですね。で選挙ガイドっていうのを出したので、どこでも送りますからあの言ってくださいねっていうのを出した。でそれはあのトランプさんに投票しましょうっていうんじゃなくて、バイデンはこういうふうに言ってるよっていうのをちゃんと、こういう時にこういうふうに言ったよっていうちゃんとした裏付けをつけて、そしてトランプはこのことに対してこう言って言ってるよっていう、このすごい焦点となるところですよね、うん、だからそこを全部書いて説明して、じゃああなたがそれこれを全部読んだ上でどちらにしたいか決めてくださいと。でこれはあのちゃんと事実に基づいたものを書いてますからっていうことであの作ったんですよね。でそれって私すごい素晴らしいと思うんですよね。そうするとはっきり分かるじゃないでしょう、ないですか。っていうのはあの昨日もちょっと来られてた方話してましたけども、あのまあどっちにしてもトランプ嫌いだから嫌だってクリスチャンも多いんだよねで嫌いとか好きって問題かって言いたいわけね。でだからその投票するっていうのはラブレターを入れることじゃないんだよってね、ラブレターを入れることじゃなくて、この人にあの投票すると将来こっち行くんだっていうね、だから駒を打つことなんですよ、ね、駒を打つことで それを理解しないと、好きだとか嫌いだとか、ね、髪型が気にねえとか、そういう話じゃないんですね。だからそこを本当にあの、ねまあ、うちらは投票する立場はないですけど、理解してほしいなってつくづく思います。であの今投票する立場にないって言いましたけど、本当そうですよね。私たち投票する立場じゃないの、なんかあの菅さんの話はしないけどなんかトランプの話が多いんじゃないか、うちの教会って思うかもしれませんけども、でもあのアメリカで誰が大統領になるかっていうのは日本がどっちの方向に進むかを決めるんです ね。下手すると誰が首相になるかより決めるかもしれないことなんですよ。だって今回だってコロナ、そうした別にコロナ日本発でもないじゃないですよね。外で起きてる、そして WHO がこう決めた、ね、そういうことに従って日本の生活っていうのが決まっていくわけですよね。ね、だからあの全然関係ないことと思わないで、これは本当にこれからの私たち の将来っていうものをあの決めることになるんだってこと、そういう、まあ、当事者意識っていうかね、それを持ってあの一緒に祈っていけたらいいなというふうに思うんですね。
アーメン、
アーメンでしょうか、ね、それでまた言ってたあのすごい面白いことを最近ジョニー・ヨーエンド先生が言ってて、あのすごいいいビデオあるんですよ。これも訳したいんですけど、まあ、またよりによって長いんですよ50分ぐらいある あのでもすごいいいのでね、本当は訳したいんですけど、で、まあ、そこでジョニー・ヨーエンド先生が言ってたのは、あの中国の共産主義はソ連の鉄のカーテンみたいに崩れ落ちますって言ってるんです。すごいよね、大きいことだよ ね。でその時に何億人というクリスチャンたちが解放されますって言ってたんですね。素晴らしいよね。それででも私本当それ聞いた時、本当それでウイグルの人たちも ね、解放されてほしいなってつくづく、ね、思いました本当に、ね、でやっぱすごいよね、預言者がそうやって言ってるんですから、ね、皆さん本当に一緒に祈ってみましょうね、人々が自由になれる、ね、そして あと一つここ、詩編を読みたいと思います。詩編の18編13節から15節を読みましょう。詩編の18編の13節から15節まで、これをまた一緒に読みたいと思います。はい、じゃあよろしいですか、一緒に読みましょう。3、はい、主は天に雷鳴を響かせ、糸高き方は御声を発せられた。氷、そして燃える炭、主はご自分の矢を放って彼らを散らし、すさまじい稲妻を放ってかき乱された。こうして水の底が現れ、主のもとへがあらわにされた。主よ、あなたの咎めにより、あなたの花の荒い息吹によって、アーメン、ね、でここに何書かれているか、ね、これはどういうことかというと、神様がって、ね、神の息を、ね、雷鳴を起こされて、そして息吹を解き放たれるとき何が起きるかというと、血の底があらわになるというのね、で血の底があらわになるというのは何ですかって言ったら、ね、この前ちょっと話したけど、津波みたいにその底にあったものが全部、まあ、真っ黒にされちゃうわけね、見えちゃうわけなんですね。でそのようなことが起きていく。でだから今このことが起きていくことも起きていきます、ね、それは神様が本当に神の道からによって息吹を吹きかけられることによって、今まで隠れていたもの、これが本当にあらわになっていく。その時にもう完全にこのことが起きたっていうね、疑いのない事実っていうことがはっきりと示されていく。このことをぜひぜひ宣言していきましょう。で実はこのことはもう起き始めてますっていうのは、今回のトランプがね、2016年に勝った時にロシアと、ね、関係、ロシア文書って話散々出たでしょ。でそのことに対しての今まで機密文書っていうのがあって開示されてなかったんですけど、今回先週ですね、トランプ大統領がそれ全部開示していいと、機密文書解除っていうのを行いました。それなので相当いろいろ出てくると思います、ね、だからあれがロシアゲートではなくてオバマゲートだったことももう出てくると思います、ね、そしてまた、ね、スパイ行為、要するにああいう権威があるからスパイ行為させてくれってことで、スパイ行為をしたわけですね、ずっとそのキャンペーン中に大統領選の、ね、だけどその依頼主が誰だったかって言ったら、そのヒラリー・クリントンのキャンペーン陣営だったってこと、これももう分かってる。でそれ もう公開されるんですね。でそれがどういうふうにつながっているかわからないんですけれども、人身売買っていうこともそれと一緒にあらわにされていくと思います。だからそのようにして本当に今その真理があらわにされていくこと、ね、このことをぜひぜひ祈っていきましょう、ねね、で昨日お茶を飲んだ時にちょっと話出てたじゃない、それはレビアタンの話ちょっと出てましたね。で本当に今年起きてることは何かって言ったら、本当にレビアタンの例っていうのがものすごい立ち上がってる、ね、だけどもレビアタンとイゼベルとバールが三密体って、そんな三密体もあんだと思ったけど嫌な三密体だなと思ったけど、嫌だね、そういうものがいるんだ、ね、本当に。でやっぱりそのレビアタン、イゼベル、バールがくっつくと、本当にこういうちょっとしたことでもこうカーテンの後ろで操りながら大きく、ね、こう見せているってね。でその正体っていうのが見えない、ね、そのカーテンの裏で行われ、幕の裏で行われていることが見えないっていうことがやっぱり本当に起きてるんだなってね。だからでも本当に今その偽りのカーテンが引き下ろされて、後ろでこうやって動かしてたものがどういうものだったのか、何が起きてたのか、これが本当にはっきりしてきます、ね、だからそのことを本当に祈っていきましょう、ね、本当に。そしてまたレビアタンは何ですかってね、昨日ちょっとお茶の時に話してたけども、その呼吹の40章だったかなにあるようにプライドの王なんですね。だから本当にイゼベルはプライドが高いですよね。プライドの鱗がピタッとね、 あるって書いてましたね。だから本当にそう、でも矢が刺さってももう刺さらないぐらいこのプライドの鱗がすごいっていうなんかさすごいね。だから本当にそれは神の火矢で、神の矢でしか仕留めることは絶対できないんですね。人間の知恵では負けちゃうんです。知恵同士の、人間同士の知恵の戦いなんかやってもやっぱそれでは勝てる相手ではないんですね。だからこそ本当に神様が介入される、神の知恵でしかできないことが今本当に起こっていくってこと、このことを本当に祈っていきましょう。アメンですか。
アメン。
で、このことがあるときに今年の、ね、この5081年のキーワードはオーセンティックっていうね、本物っていう言葉、これがキーワードの、このこれからの季節の鍵になりますよってジョニー先生が言っていたんですね。でこれもまあ後で出したいなって思ってるんですけど、でなんでそれがどういう話かっていうと面白いんだけど、本当神様っていろんなことを通して語られるので、競馬を通しても語られるんですよ。それでケンタッキーダービーって知ってる？アメリカで競馬が、そういうなんか競馬があるんでね。それでちょうど9月の中旬ぐらいだったかね、あったんですね、このケンタッキーダービーっていうダービー賞とか聞いたことないから、まあ、大きな賞なんですけど、でそれで1位2位3位っていうのが決まって、その1位がオーセンティックっていう、その本物のっていうもので、で2番目がティスタローって言って秩序とかね。そして3番目がビッグニュース。嘘みたいでしょ。この番号、ジョマさん、もう説明しなくてもいい。でまず一つすごいでしょ。でだからまず一つ目は何かというと本物っていうね、本物ね。でオーセンティックっていうのはどういう意味がありますかって言ったら、まあ、本物、もしくはそのオーセンティックってね、パチモンじゃないっていう、こう嘘もんじゃないみたいな、そういう意味が あるんですよ。つまりリアルなね、偽物じゃない方の本物っていう、そういう意味ですね。そして確かなとか真実とか、そういった意味があります。だからまずそのような真実がやってくる、ね、フェイクじゃなくてリアルがやってくるっていうんですね。そしてその中でまた言ってたのは、神様は今本当に私たちクリスチャンでもそのオーセンティックな人々を探しておられます。だからこれは今私も最近話しているそのレムナントっていうね、このコンセプトともまたつながってくると思います。で聖書にありますよね、神は、歴代史第二歴代史の16章9節ですけれども、神は全地を見回してその心が自分と全く一つとなっている人々に御力を表してくださると言います。でだからまさにそのことを今神様はしようとしているんですね。だから私たちが神様の心、神様の心に連なるってこと、これがすごい大切です。ね、だから今は持論を唱えている場合じゃないの。ね、持論は持論、ね、そうじゃなくて私たちが神様の心と一致しないといけないですね。だから先ほどの選挙なんかもいい例ですけど、俺あんまそういうの好きじゃねえなみたいな、そういうの俺好かねえなみたいな、好く好かないの問題じゃないんですよね。あなたが好きか嫌いかとかあんま関係ない。そうじゃなくて神様が今何をしているかね、そして神様が何を望んでおられるかっていうところに私たちが連なるってこと、これを決めないといけないんです、ね、好きか嫌いか、タイプかタイプじゃないか、それは関係ないですね。そこを私たちはある意味卒業して神様に連なりますってとこ、そこに行かなければなりません。アメンですか。
ね、
でその時に何が大切になってくるかというと、私たちが真理の内を歩むってこと、でこれがとても大切になってきます。でこの真理っていうのはどうやって分かるのか、ね、先ほども言いましたけども、人間の知恵だけでとか一生懸命調べる、これ調べることすごい大切なんですけども、調べるだけでは無理なんです ね。だからこそ私たちは聖書が何と言っているか、そしてまた御霊がどのように導いているか、預言者たちは何と言っているか、ね、ここに何しろ私たちは焦点を当てる必要があります。だからそれをちょっと開けてみたいと思うんですけれども、どうやったかな、見てないな、ありますよね。神は、御霊は私たちを全ての真理に導くって書いてありますよね、聖書の中でね、だから御霊が私たちを全ての真理に導くんですね。だから神様はこういう時に神様何を言ってますかっていう時に、神様が御言葉を御霊によって与えてくれるんですね。ね、というのは聖書って自分で 好きなように読みたければいくらでもこことこことここ貼って考えることができるんですよ。でも神が今伝えたいと思っている真理を私たちは読まないといけないんですね。でその時に私たちは御霊に導かれて御言葉を読むってことがすごい大事です。だから御言葉は御言葉とかね、私は御言葉派、私は聖霊派なんてあったけど、そんなわけないこれ一緒じゃなかったらおかしいんですよ、ねね、だからその御言葉に導かれて御霊に導かれて御言葉を読むね、これがとても大切です、ね、アメンですか。そしてまたそのさっき言ってたオーセンティックってね、今神様は本当に真心から神様に仕える人、真心から神に従うことを選ぶ人々を探しておられます。それをちょっといくつか挙げたいと思うんですけども、まず第2コリント挙げましょう。第2コリント2章17節、第2コリント2章17節です。はい、よろしいですか。第2コリント2章17節読みましょう。はい、私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前にあって語るのです、ね、あれですか。だから言葉に混ぜ物をしない、ね、誠実なものとして、ね、語っていく、ね、これが大切です。そしてまた次見たいと思うんですけど、ヨハネの17章を開けましょう。ヨハネの17章15節から19節、ヨハネの17章15節から15節19節で、このヨハネの17章は何かというと、イエス様が十字架につけられる前、つけられる前に弟子たちのために、そしてまた私たちのために祈ってくださったところです。それを読みたいと思います。じゃあ15節からちょっと長いですけど一緒に読みましょう。3、はい、私がお願いすることは、あなたが彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を使わされたように、私も彼らを世に使わせました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです、ね、だから私たちは真理によって性別されていく、ね、そして性別されて、そして清められてだよ、ね、そしてこの世に使わされていくんです、ね、だから神様は救われたらさっさと次から次へと殺してくださって天国に送っておくわけじゃないのね。そういうふうには祈ってないんですよ、ここで最初からね、十字架にかかる前からそうやって祈ってないんですよね。そうじゃなくて、彼らを真理によって性別して、ね、分かって分けて、そして私たちを世に送り出すって言ってるんです。これが初めからイエス様の御心であり願いなんですね。アメン、
アメン、
はい、じゃあ、読みましょう。エペソの5章を開けてください。エペソの5章を8、うん、ちょっと開けてみましょうエペソの5章の、14節15節16節を読みます。14、15、16を読みましょう。いいですか。エペソ5章14、15、16、3、はい、されるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。アメン、ね、だからまさに今ここのところですよね。私たちは眠っているものとならず起き上がる、ね、私たちが神様になって立つって決めるときに、そのときに神様の光って私たちに照らされるんですね。 ね、立つって決めた時に、神様のために輝くって決めた時に、神様が私たちに光を照らしてくださるんです。だから自分の歩みっていうのが本当に今の時代に生きるクリスチャンとして神様の御心に沿ってるかっていうこと、そのことを私たちは吟味していかなきゃいけない。そしてそれだけじゃなくて、私たちが御霊とともに、ね、聖霊と一緒に歩む時に機会っていうのが分かるようになるわけですよね。お、これは神様が与えてくれた機会、これは神様が与えてくださった機会っていうね、そういうふうに分かるようになるんですね。だからそういうふうに私たちが日々生きて歩んでいくっていうこと、とても大切です。でね、うん、今本当に私たちにはその素晴らしい模範を示してくださっているその霊的リーダーたちっていうのがいます。でそれはいつも話すけどね、そのショーン・フォイトのようにね、今集まってはいけないって言われてるのに、集まるとみんな私も礼拝しますってすごい集まるわけですよ。実は今日もやってるんですね。今日も10月10日だから、実はジョニー・エノー先生が行ってますそこに、うん、で集会が開かれてる。だからそういう時にあって、本当にその立ち上がっている、ね、クリスチャンたちっていうのがいるわけですよね。でそれに奮起されて、それに ついてきて、ね、私もじゃあ立ち上がりますって言って、次から次へと、そういう人たちっていうのは感染力があるわけでね、ドミノのように。でその勇気っていうのがもう感染して、そしてみんながそこで立ち上がってきているわけなんです。で立ち上がってるだけじゃなくて、それを見て感動して、そしてイエス様を信じ、これは本物だってイエス様を信じていく。でそこでバプテスマがね、どんどん行われていくわけですよね。すごいですよ ね。そのように立ち上がってるね、チェイアン先生もそうですよね。ジョニエノ先生も本当にずけずけと聞か言わなきゃいけないことをはっきり言ってくださるね。そういう人たちがいるってことは感謝なんですね。これみんな牧師先生が遠慮して、こう言ったら角が立つ角が立つって誰も言わなかったらどうなります、うん、そうしたらもう今神が何をされているのかも、何のためにどう祈るべきかも分からなくなってしまいますよね。だからそういう方々がいるっていうことを感謝しましょう。そして私たちもそれと共に一緒に立つってこと、そのことを決めていかないといけない、うんね、雨ですか、ね、ということで、やっぱりこれを読まなきゃいけないと思うので読みましょう。ヨハネの、黙示録12章の11節、これを最後にみんなで宣言して終わりたいと思います。そしてその後ですね、ぜひ宣教のために祈りましょうね。ふにゃしの祈りの時間をもう少し持ちたいと思います、ヨハネの黙示録12章11節です。よしですか。黙示録って言ったんです。黙示録12章12章の11節3、はい、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。アメン、ね、ですから私たちの戦う方法はこれですね、イエス・キリストの血潮、それを私たちすでにいただいていますよね。そしてあと何より自分たちの証しの言葉、ね、証しの言葉によって竜、だからまさにレビアタなんでね、ね、証しの言葉によって竜に打ち勝っていく。そしてそれだけではなくて、ね、自分の命大切だ、自分の評判大切だ、こうやって言われて角が立ったら 大変だ、こうやって自分の命を惜しんでいたら、やっぱり神様の前に立つことできない、そしてまた竜に勝利することできないんですね。ね、で私たちは本当にどっちかを選ばなきゃいけない時代に生きています、ね、ですから本当に立ち上がって、そして本当に証しの言葉っていうのを、ね、いろんな形で出していきたいと思います。それは祈りの宣言もそうですし、そしてまた人々に話をする時もそうですし、ね、アメンですか。はい、それじゃあ立ちましょう。そして少し一緒に祈りましょう。先ほども祈りましたけれども、引き続きその宣教のためにね、そして今祈った話したことのために、鳥の巣の時間を少し一緒に持って、それから終えたいと思います。じゃあ祈ります。はい、じゃあじゃあ祈りましょう。じゃあ皆さん何人かの方、じゃあ前からよろしくお願いします。示されたこと、どんどん祈っていきたいと思います。よろしいですか？はい。 じゃあ始めていきましょう。じゃあ、私から祈り始めていきます。神様、私たちが今この時代のに生きる者として、私たちを、この地上に生み出してくださったことを感謝します。まず今トランプ大統領のために祈ります。今本当にこれ完成したこと、いいことにいろいろな言い訳が、めちゃくちゃな言い訳がもたらされて引きずり下ろされようとしていますけれども、主よ、この時にあっても彼は引きずり下ろされないと宣言します。そして本当にあなたの万軍の主であるあなたが御使いの軍勢を彼と、そして彼の内閣の前に送ってください。そして今本当にホワイトハウスも囲んでください。そして彼の行くところどこにおいても、主はあなたの超自然的な行為がありますように、あなたが助けてください。あなたに油を注がれたものを敵が痛めつけようとするときに、その人たちが帰って痛めつけられると、今イエスキリストの皆によって宣言します。